朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の岸上亜太郎です。本日はですね、東京の江東区にあります第五福竜丸展示館というところに、お邪魔しております。ご一緒いただくのは、こちらの学芸員で、公益財団法人第五福竜丸平和協会事務局長の、市田真理さんです。
はい、市田です。よろしくお願いします。
前回の続きからお送りいたします。
はい、じゃあこれ
本題の水爆
ですね。はい、常設展示の方に参ります。はい、で一番最初のコーナーが、これが1954年の3月1日にアメリカが行った水爆実験の映像の写真ですね。で、まあブラボーというコードネームが付けられた水爆です。だから全然ブラボーではなくて、広島型原爆の1000倍の爆発威力があったっていうものです。で今日はたまたまですけど、このマーシャル諸島の方がさ、今朝ここを訪れていまして。
そうなんですか。
はい、国会議員、マーシャルの国会議員の方が今日いらっしゃってて、はい、大統領も今来日中だったんですけども、この写真は知ってるよって、分かってるよっていうようなこと。
はい、なんかあれなんですね、マーシャル諸島ではなんか3月1日はなんとか記念日になってる。
そうですね、ニュークリアービクティムスリメンバランスデイっていう、はい、日本ではビキニデーと呼びますけれども、はいはい、ビキニだけではないんです。はい、ですからその核被害者を思う日とか、思いを馳せる日とか、記憶する日とか、多分そういうニュアンスだと思います。
うちの市民では核被害追悼の日と訳されています
。あ、そうですね。式典があってという話です。国全体がお休みで、はい、私も参加したことはありますけれども、首都の若者たちが、パレードをして、でその全ての核実験被災者、核被害者に、思いを馳せるんですけど、日本だとこの3月1日だけがクローズアップされて、ビキニデーというふうに呼ばれています。はい、ですから共通のこうした核実験で被害にあったんだよねっていう話を今日マーシャルの方ご案内いたしました。はい、でただですね、福竜丸の乗組員23名はこのキノコの形をしたキノコ雲は見て目撃してないです。で色と光しか見ていない。その遥か水平線の向こう側にで行われた実験だったので、突然バーッとこう空が明るくなって、なんだなんだって言ってるうちに、また光が消えて、はいはい、で8分経ってから音が聞こえた。だからこのタイムラグで、はい、160キロ離れてたっていうのは後から分かっていきます。でもその当時としては海底火山でも爆発したのかとかね、だから何が起きたか分からなかったっていう。でマグロハエナはその漁の最中でしたから、その縄を慌てて上げながらこの光が見えた方から少しずつ遠ざかっていくんですけれども、やがてその雨が降ってきて、その雨の中に混じっていたのがこのガラス瓶の中にある白いものです。死の灰と後に呼ばれるものです。
はい、今の、あれですよね、冒頭今のその、核実際にピカってなった時期、時の瞬間というのは映画の方で
第五福竜丸という映画ですね。原爆の、新藤兼人監督の映画第五福竜丸ですね。はいはいはい、まもなくブルーレイで私たち、
ね、そうですか、
はい、制作しているところです。で映画だと、間近で目撃したように見えてしまうんですけど、実際には
さっき言った160キロ
ですから、はい、まだ夜が明ける前の暗い時間帯に、はい、さーっとこう光がバーッとこう来て、はい、真っ赤に空が染まって、なんだなんだという、それぐらいだったみたいです。こういう形は見れてないですね。
160キロって言ったら東京から行くと静岡ちょっと超えるぐらい、
小田原とか静岡とかもうちょっと先ですかね。はいはいはい、うん、そうそう、だからピカドンとかね、原爆の場合はそのキノコ雲そのものを目撃し、キノコ雲の下で皆さん熱線に焼かれて爆風に飛ばされるわけですけど、この方たちの場合は何だろうっていうのが第一印象なわけですね。でそれから音が来て、そして死の灰が降ってきてっていう順番です。だけどこのバラバラと降ってきた白いものについても なんだろう
ですよね。空から160キロ離れたところを、
そうで、まあ、雨の中に混じってるんですけど、はいはい、で、あの、ずっと証言をされた大石又七さんという方がおられますが、うん、大石さんが中学生なんかに話すと、大石さん怖かったですかっていう質問が来るんですよ、うんうん、でそうすると怖がれなかったっていつもおっしゃってました、うん、つまりなんだかわからないので、はい、危険だと思えなかったから、
そうですよね、う
ん、仕事の邪魔だなとかしか思えなかったんですって、うんうんうん、でも実際にはこれはサンゴ礁が爆破されて、うん、はいはい、粉々に砕かれたサンゴのかけらです、はい、
サンゴって海の底にあるサンゴですよね、
はいはい、
あ
のビキニ環礁というのはサンゴの島ですので、うんうんうん、そこがその広島型原爆1000倍の爆発で、うん、破壊され粉々になったものが降ってきた、うん、でそれに放射性物質がびっしりくっついていた、それが体にもつくし、もちろん舐めてしまった人もいるし、もっと塵状のものは吸い込んだりしていると思います、うんうん、それが被爆の原因でした、はい、
なるほど。だからこれがその放射性物質が含まれているっていうことが分かるのは、やっぱこの分析をして初めて分かるわけですよね。
だからこの日の晩からなんか食欲がないとか、はいはいはい、頭が痛いとかっていう人は痛そうなんですけど、はい、まあ、そこは自分だけかなと思って言えなかった、うんうん、ところが3日経ち5日経つとこの白いものがついたところがこう黒ずんでくる、うんうん、で1週間経ち10日経つと今度脱毛現象で髪が抜けるっていう人が出てくる、はいはいはい、だから後にそういった現象からこの人たちはものすごい大量に外部被曝したってことが分かるんですけど、はい、本人たちは分からないわけですよ ね、
う
ん、その聞いたこともない白いものが降ってきて病気になるなんて聞いたこともないっていう状態です。
あれなんですか、これさっきの第五福竜丸の映画では、はい、あれがピカだって言ってるシーンがあるんですけど、 でも当時はその近くで核実験やってるよっていうのは全然もちろん知らない、
ですね、うん、この日やるというのは誰も知りませんでした。そうかそうか。でここが核実験場であるということは、うん、実は世界中の人が知ってました。
そうなんですね。
1946年の7月にアメリカここを核実験場にして最初の、はい、原爆実験をやってますから、うんうん、でただこの船の責任者だった漁労長さんはこのビキニ環礁ではなくてもう一つの環礁でも実験やってたんです、はいはいはい、そっちを警戒してました、はいはいはい、でここが今回実験をやるという連絡は全く受けてない状態です、うんうん、それと幹部はね多少知識とか情報あるんですけど、はい、若い方たちは、うん、その今自分たちがどこにいるのかとか、うん、そんなことさえも知る必要がないわけですから、うんうんうん、核実験場が近いとかそんなことは思えなかったと思いますね。だから一部の方が後からビキニの方だって、
はいはいはい、これかだから当時アメリカはビキニとウィニウエトク環礁を核実験にしていましたと、はい、
ビキニ環礁、ウィニウエトク環礁という2つの環礁ですね、
はいはい、一応だからその核実験場にしてますよっていうのはアメリカも公表してたわけですか。
そうですね。
なるほどなるほど。
むしろアピールしてたところもあります。
成功しましたっていう、ね、はい、アピールをしたいですもん、ね、
で当時その1948年までは核兵器というのはアメリカの独占物ですから、はい、うんうんうん、むしろ自分たちはこれだけのものを持っているってアピールするんですが、今度1949年にはソ連、はい、当時のソ連が、まあ、核開発に成功してしまう、はい、でものすごい熾烈な核開発競争がここで始まっています、うんうん、ですからそういう中での事件でした、はい、なので後の話になりますけど、うん、その漁船が日本の漁船が巻き込まれたっていうのを知って、うん、アメリカのある政治家は福竜丸はスパイだったんじゃないか、はい、ソ連のスパイじゃないかっていうようなことも言っています、うんうんうんうん、
それもひどい話ですよね。
ひどい話ですし、うん、まあ警戒してたのに見つけられなかったのはあいつらスパイだったからだっていうニュアンスですね、はい、うんうんうん、で本人たちもまあだからわからないでいた。で2週間経って、まあ、さっき言った4500キロのとことこと、はい、あ、そうそう、このねスクリュー小さいでしょ、うんうん、
はい、小さい
小さいでしょ。この船ね、うん、時速でいうと 14、5 キロしか出せないんです。
それはもともと
7ノットって聞いてます、はいはいはい、なので、うん、ママチャリぐらいのスピードしか、
ママチャリ確かに
電動アシストなしのやつですね、はいはいはい、だから4500キロ離れた静岡県焼津に帰るのに2週間かかってます、
うんうん、もう走りっぱなし
です、ね、走りっぱなしです、うん、でその2週間の間、まあ、その体に異変が 起きてるんですけど、当然ながら除染もしてないし治療も受けてないしっていう2週間でもあったっていう、その死の灰 もう船のあちこちにまだ残っている状態ですね、
はい、あれですか、もうそれが起きて何が起きてるか分かんないから、はい、すぐ帰らなっていう話にもならんわけですよね。
いや一応ね、うん、この時の最後の量だったんですよ。
ああそうかそうか、もう
これを終わって帰ろうっていう、っていうだからもう本当に一目散に北上していって帰るんですね、うんうん、でその2週間の間に次々に異変が起きて髪まで抜ける、はいはい、でも意外と元気だったので、はい、まあ、普通に水揚げをして、うん、で3月14日に帰港して15日に水揚げをして、これが3月16日の読売新聞のスクープ記事です、はいはい、でここから事件が始まります、はいはいはい、すいません、あの他社さんで、
あ、いいえ、
す
みません、うちじゃない、うちじゃないっていうことが分かればいいです、はいはいはい、
でこれは本当にあのスクープで、この後あの16日の朝刊なんですけど、うん、まあ、16日の夕刊から各社追っかけてます。あの本当にいろんな地域の新聞調べてますけど、あのもう本当にびっくりする、みんながびっくりすることです。で日本政府も驚きますし、あの虎ノ門にあるアメリカ大使館でも大騒ぎになる。でそれがビキニ事件のスタートです、うん、だから1日の水爆実験ですけども、ここまでまだ事件として発覚していない、うん、でもその時にはもう水揚げしちゃってるので、はい、魚は流通していて、うん、まあ、ご近所の方にお裾分けもしてますし、はい、売られてますから、うん、結構食べた方もいらっしゃるという状態で大パニックが起きます、
はい、ちょうど今23人の、ね、顔写真が全部ここに並んでますけれども、はい、最初にいらっしゃるのはあの久保山、
はい、無線長の久保山さんですね、はい、で、あの久保山さんはその無線長という資格を持った、はい、あの方ですので、お一人抜きん出て年が上なんです、はい、この当時39歳だったんですけど、うん、あとはすごい肉体労働ですから、一番若い方って18歳、はい、で大体25、6歳ぐらいの平均すると、うん、でそういう方たちが乗っていました。で今顔写真があるのはほとんどこれはあの発覚後の入院してからの写真ですので、寝巻き姿 で、うん、
確かに、
はい、で髪の毛からすごく放射能が検出されたので、うんうん、もう全部みんな髪の毛刈り込んでと、うん、いう状態の写真です。
あ、でご存命の方がまだ2人いらっしゃるんですね。
そうですね、うん、
ほとんどが癌とか、は
い、そうですね、うん、まあ、肝臓の病気で亡くなっている方が多いです、はい、でこれもあの、まあ、先に治療の話をしてしまうと、うん、あの造血機能が大変侵されまして、はいはいはい、輸血をたくさんするんですね、うん、で当時、まあ、輸血をするしかなかったんですけども、うん、当時の使ったその輸血の血液というのがあの今のようなその生成されたものではないので、うんうん、あの後で見つかる C 型肝炎のウイルス、 C 型ウイルスが入ってたっていう、はいはい、だそれに感染したのが、うん、あの、まあ、直接 その死因になっているのはそれで肝臓の病気が多いんですけども、はい、まあ、とにかく急性放射能症と当時診断されていて、うんうん、皆さん白血球の減少だとかそれから無精子症だとか、はいはいはい、あのまあ、本当に血液がものすごい不安定になるっていうような、う
ん
う
ん、あのそこで免疫が落ちてるところにそ、ね、その別の、はい、そのウイルスが入るという感じですかね。
まあ、肝機能も落ちていくので、うん、はいはい、あの解毒ができなくなってっていう、はいはいはい、あのだから亡くなった久保山さんは最後多臓器不全なんですけど、うんうんうん、病理解剖に付されまして、うん、肺の中から猛毒のカビが見つかったり、だから本来なら自分の免疫でね、はいはい、あの追い出せるものが、はい、そうはできなくなっているっていう、うん、そうしたさまざまな臓器から放射性物質が検出されています、はい、ちょっとあの先の話になりますけども、はい、であの常設展示の真ん中辺にあるのがその23名の乗組員たちのその後ですね、はいはいはい、全員が入院させられまして、うんうん、で焼津の病院では治療しきれないということで東京の病院に移送されます、うん、で長い長い闘病生活が始まります。
私は朝日新聞あるきき、人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも、お料理中でも、運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。 あなたの知りたいニュースどこででも。朝日新聞ある聞き。たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。
で最初は焼津の病院に、はい、あの全員入院させられます、はい、で持ち物なんかも全部捨てさせられるんですけども、うん、まあ焼津では治療しきれないということで、まあ、アメリカからの申し出もありまして、あのアメリカの軍用機で東京に移送されていきます、はい、でこの時点で、まあ、普段私たちあの普段のガイドではあまり話さないことですけれども、はいはい、あのアメリカはものすごくこう慌てて対応を始めるんですね、うん、で一つはその乗組員のその症状をものすごい知りたいわけですよ、はいはいはい、だって人体への影響なんてできないじゃないですか、はい、人体実験しない限り、うん、でも生データが目の前にあるから、うん、自分たち直に治療させろと言って、はいはいはい、ものすごいあの強くプッシュしてきます、はい、ところが乗組員たちも医者もあの実験材料にされるのは我慢ならんと言って、うんまあ、拒否するんですね。それが外交問題に発展したりしていきます、はい、
これですね ABCC ですね、はい、あのだから広島とか長崎にも、はいね、あの戦後にすぐ入ってきてっていう、
そ
う
ですね、でその ABCC 広島の ABCC から医師が来て、はい、でまあ福竜丸の乗組員を見るんですけれども、うん、本当に見るあの、はいはい、診察というよりは見る、ねうんうん、でその態度が非常に不愉快だということで、はい、乗組員の皆さん怒るんですよね、うん、でもそれはあの外交上ものすごい問題になりまして、はい、でそれから船にいろんなメディアが入ってくるのも許せんと、うん、アメリカは、うん、あの水爆の機密情報が漏れてしまうということで、横須賀に持ってくって除染してやるからよこせと、はいはいで何なら沈めといてやるみたいなことも申し出があります、うんうん、それぐらいあのアメリカとてもセンシティブになってました、うん、でそういう中で、まあ、東京の病院で一元管理されるというような事態になっていきます、はい、であの、まあ、先ほど言った久保山さんですけれども、はい、半年後に、まあ、亡くなられるんですが、うん、8月の末に容体が急変しまして、はいであっという間に昏睡状態になってしまう、うんうんうん、でそれが毎日ラジオでね、はい、今日の久保山さんの体温はいくつ血圧はいくつ脈拍はいくつって報道されたんですって。ですからそのラジオを聞いて、うんまあ、お家の中で夕食食べながら、うん、あ久保山さん今日ちょっと良くなったねとか、うんうん、久保山さん心配だねっていうのがあの家庭内で語られていた。なるほど、
みんなが久保山さんの心配をしていたんですね。
そうものすごいしていた、はいうんであの俳優の吉永小百合さんも当時小学生 で、はいうん、でラジオで聞いた久保山さんのことが自分が原爆詩を朗読する原点になったかもしれないってあのおっしゃってます、はい、でそのラジオの、まあ、当時まだテレビがほとんど普及してない時代ですので、うん、ラジオと新聞なんですよね、はいうん、でそうしたその心配したっていうこと人たちが、うんもう全国から久保山さん死なないで頑張ってっていう、うん、あのお見舞いの手紙を送っています、うんうんうん、でちょっと先になりますけどここに手紙の一部が、はい、あの展示されてますが、
うんうん、すごいですね、
はい、であ
このケースに入ったのは全部ですか。
でそうですね、あのこれ本当ごく一部で3000通以上あります、はいはいはい、でその半分が子どもたちからの手紙なんですけども、うんうん、その久保山さん死なないでください頑張ってくださいっていうお見舞い励まし、うん、それから、まあ、久保山さんが残念ながら亡くなられた後は遺族へのお見舞い励ましの手紙、うんはいうん、で9月23日に亡くなるんですけど、はい、ちょうどお彼岸でしょう。でお彼岸のその日付で書かれた手紙がものすごいたくさんあります、うん、だからラジオで聞いて思わずペンを取ったっていうような、うんそれぐらいみんなが久保山さん久保山さんって心配してたっていう時なんだなというのが手紙からわかります。あれ
亡くなった後の、ね、遺骨と、はい、これはお葬式かなんかの時だと思うんですけども、はい、これ中で持って、
ね、そうですね、真ん中が妻の鈴さんから、はい、まだ幼い3人の娘、ね、あの3年生と1年生とまだ学校に入る前という、はい、本当に幼い娘を亡くして40歳で亡くなられました、うんでこの久保山さんが亡くなったっていうニュースは、まあ、国内外にあっという間に広まるんですけど、はい、これもアメリカからしたら、うん、アメリカの核実験で人が傷ついた亡くなったっていう、はい、これは核開発にものすごい由々しき事態が起きたということでもあります、うんうん、 だこれを何とかしてこう沈めなくちゃいけない。で実は福竜丸だけが魚を取ってたわけではありませんから、はいはいはい、たくさん その船から放射能が見つかる、うん、漁獲物から放射能が見つかる、人からも出るっていう状態でも大パニックですよね。
なるほど。だからあれですか、だからさっきの福竜丸だけじゃなくて、はいはい、そのいろんな船とかマグロの、その、放射性物質が測られてたってことですかね。
そうですね。はい、ここにある写真はその一つです。焼津港で魚の前頭検査、マグロの前頭検査を行っているもので、はいはいはいはい、このガラスケースに当時使われていたのと同じガイガーカウンターがあります。うんうん、
はいはいはい。
現在だとスマホサイズじゃないですか。大きいですよ。
今でいう線量計ですよね。
線量計です。はい、でこれで、まあ、このマイク状の筒を近づけると、うん、この中に放射線が飛び込んでカウントするっていう機械です。
なるほど。
でこれで全国18の港で前頭検査がずっと行われまして、うん、でここには原始マグロっていう言葉が出てますが、うん、原始マグロとか原爆マグロって呼ばれて、はい、まあ、とにかく魚が危ない、
はい、
でもさっき2回で申し上げましたけど食糧難の時代に貴重なタンパク源ですよね、はいはい、それが危ないということで本当に大パニックになってきました、うん、でさらには今度雨の中から放射能が見つかる、
はい、
で
雨
です、はい、でこれはものすごい高い3万4000メートルまでキノコ雲もせり上がっていきます、
はい、
でそうするとそこまで吹き上げられた放射性物質が今度はその気流に乗って雨の中、はい、雨に混じって降り落ちてくる。
はは、日本に降ってくる。
日本です。ですから全国各地で、まあ、京都とか鹿児島とか北海道、うん、本当全国各地で見つかります、うん、でそうするとこれお茶から放射能とか稲から放射能、うん、魚が危ない、農作物も危ない、もう食べるものはないんじゃないか、なくなるんじゃないかということで、うん、まあ、ものすごい不満と不安ですよね、うん、でそれがこうした原水爆反対っていう署名運動につながっていきます。でよく、まあ、東京杉並の女性たちが始めたって言われますけども、うん、まあ、本当に全国各地で同時多発的に行われていた。だからものすごい不安だったと思うんですよ。久保山さんは亡くなるし、魚は危ないし、はい、雨も危ないしっていう、うん、で当時の人口8000万人しかまだいなかった時代ですけど、はいはい、3200万の方が署名をしたと言われてます、うん、はい、すごい数ですよね。すごいですね。で今ご署名簿ありますけれども、はい、見て分かりますように大きさも半径も、はいはい、タイトルもバラバラです、うんうん、ですから本当に何かやらなきゃ何かやらなきゃって思いついた人たちが、うん、やむにやまれぬ気持ちで始めたんだなっていうこともこれでちょっと見えてくるかなと思います。
原水爆禁止署名運動全国協議会文中って書いてますね、はい、
そうですね、はい、まあ、そこに、まあ、最終的に集約されていきます、うん、まあ、そうじゃなくて広島県なんかは国連に直接届けたりもして100万署名を達成して、うんうん、国連に持って行って、はい、当時まだ広島長崎の原爆被害者が全く顧みられてない時です、うんうんうん、にもかかわらず水爆実験の被害者はその国の管理でね治療を受けて、ずるいじゃない、これ本末転倒じゃないっていう気持ちもあったようです。ですからこの原爆被害者の辛い思いを国際社会に届けたいっていうのもあって、うん、はい、広島は独自に100万人の署名っていうのを、うん、作って集めてますね。
これだからあれですよね、久保山さんが亡くなったのが半年後だっていう話でした、
はい、
9月
です。
でその要は日本人がその放射能に対する、はい、だんだんそのセンシティブになっていくっていうのが、うんうん、
魚はもう直後からですね。ですね、うん、それから雨はこれは5月の梅雨時に本当に各地から見つかります、はい、うん、ですからそのまさに同時期同時進行で事態がどんどん悪くなっていく、はい、うん、でも冗談じゃないと、はい、こんなこと早くやめなさいよという気持ちになっていったと思います、
はい、測り始めたらいろんなところにあるじゃないかっていう話になってくるんですよね。
ですから余談ですけど、この年の8月にゴジラの映画ゴジラの撮影が始まってます、 でゴジラは11月3日に封切られるんですけども、うんうん、その前にその宣伝としてラジオドラマになったり、うん、少年漫画にこう宣伝が載ったらしいんですね、はいはい、でも同時進行でこのマグロが怖い、はい、雨が怖いっていうのが進んでいて、はい、その最中にその怪獣、うん、原始怪獣ゴジラが現れるっていう、めっちゃ怖かったと思いますね。あのとても リアリティがある怖さだったと思います、
は
い、
うん、その象徴だって言われてますもんね。
そうですね、はい、あの度重なる核実験で目覚めた原始生物が目覚め、古代生物が目覚めたっていう設定になっていますし、
これアカデミー賞を取ったじゃないですか、
はい、マイナスワン
で、なんか未だにゴジラって新しい作品がいっぱい出てくるじゃないですか、はい、分かる、それぞれ制作者の思いもあると思うんですけど、その核に対するそのアンチの思いっていうのは、そのそれぞれの作品に詰まってるから作り続けなきゃならないっていう意思が働いてるのかなと思って。
そうですね、うん、とりわけ第一作は本田石郎監督にせよ、はい、原作の香川茂さんにせよ、うん、やっぱりこうしたあの原水爆っていうものに対しての、うん、まあ、一種のプロテストの気持ちをここに投影しましたってことは明言されていますし、それからだんだんのゴジラはちょっとアイドル化していくんですけれども、まあ1960年のモスラなんかではやっぱりあの核実験で人が住めなくなったインファント島っていう島が出てきます。でそのアイドル化したところからもう一回怖くなるのが1984年のまあ被爆40年のゴジラですけども、そこからさらに2001年の金子修介さんのゴジラで、うん、あの再びゴジラの上陸地が静岡、
はいはいはい、
小川港から上がるっていう、うんうん、なんかやっぱりそういう一つ一つに初代ゴジラへのリスペクトというか、はいはいはい、まあ、今おっしゃられた核への核兵器とか 核実験への、はい、まあ、ある種のこう怒りみたいなものが投影されていると思いますね。でマイナスワンはそこに戦争 PTSD が投影されたということだと思います。
詳しいですね。
あ、すみません。すみません。熱く語ってしまいました。実は大学の授業も、あの大学の教員もやってるんですが、はいはいはい、大学の授業でゴジラ、モスラ、キングギドラ、はい、バルタン星人など。
バルタン星人、
はい、バルタン星もですね、はい、核実験をやりすぎてバルタン星壊れちゃうんですよ。
あ、そうなんですか。
でたまたま宇宙旅行に出てたバルタン星のご一行様が、
うん、ご一行様が
難民化してしまって、
あ、そうなんですね。
でそれで地球にやってきて、はい、ここなら住めるってい
う、あ、なるほど。
だから核実験とこう分かち難く結びついてるのがバルタン星人っていう授業をやってます。講義科目ですけども。
そうなんですね。
そうなんですね、はい。
話はまだまだ続きますが、続きはまた次回
ということで、第五福竜丸展示館の方にお邪魔をして、石田さん、この館のご案内をちょっと。
あ、はい、ありがとうございます。はい、第五福竜丸展示館はなんと入館無料です。
なんと、
なんと、
はい、非常に都心からアクセスも良くて。
そうですね、はい、あの新木場という駅が最寄りになります。はいはい、JR 京葉線からメトロの有楽町線と臨海線と3線あって、その新木場駅から10分ちょっとの都立夢の島公園にあります。
はいはい、なんかあれだからパネルの特別展示はいつ頃までやってるんですか。
現在の、みんなの船第五福竜丸というのは3月末までで終わってしまうんですけれども、はいはい、うん、もしかしたら4月にもあるかもという展示です。はい、でそれからあの年度が新しくなりまして、はい、5月からは今あの全国の小学生、うん、中学生から、うん、あのみんなの船第五福竜丸っていうタイトルで絵の募集をしています。でそのあ小学生ぜひ絵を描いて、うん、あの4月10日締め切りなんですけども、はい、あの選ばれた絵が船の横に飾られるという展覧会、うん、はい、それから7月からは収蔵資料を使った、うん、乗組員たちがどういう生活をしていたのかという特別展、うん、で10月からは山内若菜さんという日本画の方 の、うん、あの作品展というふうに、はい、あの進んでまいります。
ということで、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。